はい、皆さんこんばんは。ガッチーラジオの時間です。いや、今週もいろいろありましたね。早いね、もうね。今日は11月の17日金曜日になります。そう、今日はね、あそこ行ってきたんでね、福島に行ってきました。コンサルのね、仕事で行ってきたんですけど、まあね、面白いですね。やっぱね、経営って面白いよね。これメルマガの方にも書いたんで、まあ明日の見てもらえばいいんですけど、まあメルマガもダラダラ書いちゃってちょっとねあれなんですけど、まあ何か言いたいかっていうと、まあリソースを正しく使うっていうかね、リソースをちゃんと使ってでやっていきましょうってことですよね。人生も一緒ね、経営も一緒みたいなね、そんな感じなんですけど、それのやり方っていうかね、それをなんだろう、実践していくのがやっぱ面白いなって思って、うん、なのでね、経営コンサルの仕事ってめちゃめちゃ面白くて、うん、もうやりがい感じてますし、まあ、新たなチャレンジもねどんどん出てくるので、これはこれはもう本当に面白いし、あとはいつもね、会社員の方とねいろいろ話するのが出てくるんだけど、ね、上司がアホだとか僕が言うこと聞かないとかね、よく出てくるんですけど、まあそんなあるあるもね絶対どこにでもあるわけですよ。それをね、なんだろう、解決なんかすぐできないんだけど、うん、人間の問題はね。でもね、まあこれもメルマガに書いたから読んでほしいんですけどね、まあまあでもそれも楽しいですよっていう話ですよまあ何の話だったのことですけどね。まあでもいろいろありましたね、今週もね。ほんといろいろあったな。楽しかった。株がね、一番でかかったの。株がすごいでしょ。急騰でしょ。急騰。で、今日もね、金曜日、ああ、今日反転したわと思って、落ちた、下がったと思ってね、朝一下がってたんだけど、終わってみれば、また上がってたわね。すごいよね。うん、これ先週がね、すごい底値まで、まあ最近の底値までね、下がって、で、その時に、ね、僕の師匠の岡村さんとね、いろいろ話してて、岡村さんは早まって買うの、早まって買うんで、僕はいつも先走っちゃうからね、うん、まだまだまだ下がるから買わない方がいいとか言ってくれるんですけどね、もう我慢できなくてね、買っちゃったりしたりとかで、まあそれよりも下がって、まあいいところで買ってたんですよ、先週ね、うん、でそれがね、先週の後半ぐらいからバンバン上がってきて、今週もガンガンガンって上がって、うん、まあ最高値では売れなかったけど、まあ、これもまたね、もうちょっと我慢してもうちょっと我慢 した方がいいですよっていうね、指示というかね、あれはいただいてたんですけど、アドバイスもらってたんですけど、でも我慢できなくてもういいやと思って、木曜日、水曜日の朝一でね、売っちゃったんですよね、全部バンって。でまあそれよりもね、木曜日でさらに金曜日の方が上がっていたので、だ今日の朝ね、今日の朝って今日の終わりぐらいかな、売ったらとてつもなく僕が売った時よりも、まあ総額でどれぐらいかな、まあここだけの話、総額で多分10万円ぐらい違ったんじゃないかなって思うんですけどね。まあまあちっちゃい話ですね、10万円なら。まあ全部でだからどうだろう、もしまあ足らればはないですけどこうだったらとか、こうなればとかね、足らればはないですけど、その今日の終わり値で売ってたら多分40万円ぐらいになったんじゃないかな、全部で利益はね。そう、これも運転資金がもっともっとあればね、もっと面白いことになるんですけど、まあ今の僕のね実力だとね、運転資金がそんなにないからこんな感じですよね、うん、でもまあすごかったなって思います。週でね、まあ、なんだかんだで27、8万ぐらいかなは利益が出てるんで、もちろんまだね含み損も抱えてるから、全部が全部あれってわけじゃないんですけどね、ただ含み損も売らなければ損じゃないんで上がるのを待って地味にね、待ってこうかなと思ってますけどね、うん、しでかしちゃったやつがねあるんでまあそれはいいとして、まあそれがでかかったな今週は、うん、そんなのかったよな。まあでもね、そう、あとはね、これもまたあれだ、 YouTube の方にも上げてるんで、 YouTube 見てくれてます？ YouTube の方にも上げてるんであれなんだけど、ルビコのね、メーターパネル直したじゃないですかね、電気がつかなかったから、スピードメーターとかね、エンジンの回転数とかのメーターのね、電気がつかなかったから、夜は針の動きは分かんだけど、パネルが真っ黒だから、何キロ出てるか分かんないのよ危ないじゃん、ね、危険じゃないですか。 でまあ周りの車にね、速度合わせて運転しりゃいい話だからあれなんだけど、でもやっぱね、もう綺麗なのよ、光ってると。ルビコのメーターね、なんかね、ちょっと違うのよ、なんか。そう、普通、うん、まあいいか見てもらえば分かるんだけど、まあ、なんせ綺麗なのよ。だからね、光ってないと寂しいのね。でそれを直したわけ、メーターを直して、で仮の電源のね接続をしてたんだけど、これちゃんとつなげようと思って、カーオーディオとかあるじゃんね、カーステレオ、まあナビね、要するにナビ、カーナビ、まあ、今の車はさ、ナビもさ、もう埋め込まれちゃってるから、ナビだけ外すとかってまあないんだけど、で昔の車はさ、カーステレオとかね、ナビとかって後からつけれたりとかねしてたから、うん、まあ、純正のカーステレオがついてます、でそれを外してナビにしますとかね、そんなことを前はやってたのよ、20年とか前はでその20年前のナビがついてて、うん、まあ、地図も古いからさ、全然ナビとして機能しねえんだけど、ただまあ、まあバックカメラもね、まあ、今となっちゃぶっ壊れて見えないから言えないんだけど、まあそのためにつけてたんだけど、まあ、そこからね、なんていうかな、イルミネーションね、ライトをつけた時にメーターが光るようにしたかったの。だからその電源を探すわけじゃん、ね、そういう電源がオーディオにくっついてるはずだから、ナビとかにね、なんか電気ライトつけたらなんか変わるでしょ、色ついたりとか、電気ついたりするじゃん。でその電源を探していって、でそこにつなげようと思って、でナビを外そうと思ったわけで、ちょっとね外して、裏の電源をね、ナビの裏の電源外して、その電源ダラーンってやったら、もうあまりにも配線が多すぎて、なんじゃこりゃ、なんて、なんていうのかな、別にそのままで元戻しちゃよかった、でもいいんだけど、それほらナビとして機能してないじゃん、もうすでに。でもいずれ外そうと思ってるから、あ、もう別のね、Android のやつをさ、最新式のやつを入手してんのよ、中国製なんだけど。でそれに変えたいと思ってたから、まあどうせ外すんだったら、この大量のこのいらないコード類、ケーブルね、コード類は、あれ見てもらったら分かんないけど、すごい量だったじゃん、すごい量だったね。それ使わなくてもいいやつだから、それをなんか積んどくこと自体がなんか嫌だなと思って、でこれ外そうって思ったわけね、まあ、ナビ外しちゃおう、まあ、ここまで分解したから、で本体も取れたしね、であとこのコード取ればいいじゃんと思って、そのコードも全部外して捨てちゃおうと思ったわけ。そしたらさ、そのコードがね、実はそのナビって要するに車のその操作するところにあるね、運転席と助手席の間にほら操作するね、あれがついてるじゃん、パネルとかさ、あんじゃん、あれだけじゃなくて、実はトランクの中にその本体のなんか CPU みたいのがあるわけよ。でそことね、なんかすごいやっぱりコードがいっぱいなんだろう多分15本ぐらいあるのかな、それはまとまってるやつなんだけど、それね繋がってるわけよ。要するにナビ外そうと思ったら、室内のねあれだけじゃなくて、操作パネルのとことかやっちゃなくて、トランクの中の CPU も外さなきゃダメだし、トランクとそれがつながっている配線も全部外さないといけないわけで、やっぱ外そうと思ったから途中までやったんだけど、なんだろうね、その配線を、まあ、丁寧につけてあるというか、本当になんだろう隠さないとほらかっこ悪いじゃん。だからつって、いろんな部分を分解して、そのなんていうのかな、車のコンソールとかさ、グローブボックスとかあるじゃん、助手席のグローブボックスとか、裏とかにうまく隠したんだけど、結局それ全部分解しないと、バラバラにしないと、そこのコードが外せないっていうことに分かって、なのでめちゃめちゃもうルビコの内装を全バラですよ、全部バラバラにして、あ、めちゃめちゃ大変でした。そのもちろん顔ね、カーナビとかオーディオとかついているパネルも全部外したし、助手席のねグローブボックスとかも全部外したし、その下のパネルも外したし、なんならトランクの中のねパネルも全部外したし、本当ねめちゃめちゃ大変でしたよ。そう、ね、小1時間で終わると思ったんだけど、なんだかんだでね3時間半ぐらいかったの。ほんの思いつきから始めて、ね、1時から始めて、 2、3、4時半、4時半5時ぐらいまで買ったの。もう暗くなってくらいまでやってんの。参っちゃったよ、もうほんと。それでね、仕事はその時できなかったから、それが、まあ、終わってからとりあえず仕事にねまたやってもうブラック企業じゃんよみたいな。大変よ、毎日11時まで仕事してるから。今日もね、今もう11時なんだけど、仕事終わったのさっきですよ、さっきもうブラック企業、一人ブラック企業。まあそんなんいいんだけど、まあ、そんな事件があって、でちょっとね、まあ、今はその配線も全部外してすっきりよ、ルビコはすっきり。でも新しいナビは今まだね、セットアップしてる最中なんで、アンドロイドだから、なんていうの、アプリをさ最新版にどんどん置き、ね、入れ替えとかないといけないし、あと自分のねアカウントを作ったりとか、まあスマホみたいなもんだよね、新しいスマホをくっつくみたいな感じなんだけど、そう、それを今セットアップを室内でね今やってるので、それができたらつける感じ。でもつけるのもそんな難しくなさそうなんだよな。だそんな感じでやりますよ、それもやる、うん、あとはなんかねちょっとお漏らししてるのがあって、それも部品を発注したんで、中国とアメリカと、あとは日本国内のね、いわゆるチューニングショップというね自動車屋さんに発注したんで、それが届いてからちょっとまた分解して自分でやってみようかなと思ってるんだけどね、うん、まあそんなのも、そんなこともあったし、あとそう、あと驚いたのが、あれだよね、焼き菓子問題ね。なんか昨日のニュースかなんかでね出てたやつがあったじゃん、なんか焼き菓子のビッグサイトかなんかのさ、イベントかなんかでさ、うん、なんか3000個のマフィンをなんか売ったとか言って、でなんか納豆の匂いがするみたいなね、そんなのが SNS に書き込まれたりとかしてて、で糸引いてるとかさ、でなんか厚生労働省が調べたら、なんかそれがなんかなんだっけ、もう猛毒に、もう人体のなんていうのし、精神に関わるぐらい重篤な状態みたいな感じだとかって言ってて、いやすごいいいじゃないですか、これ3000個売ったとか言って。焼き菓子売るのってさ、なんかあれないのかねこれね、なんか調理師とか関係ないのかね、わかんないけどさ一人でなんか5日間かけて焼き菓子を焼いて、それを持ってって販売したとか言って、でそれ買った人がこのマフィンというよりはもうカチカチで食べれたもんじゃないとか、なんかめちゃめちゃまずいとかね、そんなのが SNS で拡散されて、でなんか具合悪くなったとか、腹痛くなったとかね、体調崩したとか、しびれたとか、なんかいろんな症状が出てきて、そんでそうで保健所にね連絡して、うん、で調べたところ、なんかそういうね、第一種だか一類だかちょっと忘れちゃったけど、なんか猛毒みたいな感じになって、でリコールで自主回収しろみたいな、回収しろみたいな感じになってんだけど、納豆の匂いがするマフィンってどんな感じよって話なんだけど、すごいよね。でもね、これでもどうなんですかね、その3000個売るっつうのもあれなんだけど、その売る時にさ、え食べてないのみたいな、試食してないのみたいなのもあるじゃんね。5日前に焼いたやつをそのままなんか売ったのかな、わかんないけどね。これもちょっとね、どうなんですかね、なんかこれちょっと衝撃受けたんだけど、うん、多分なんかね、11月の6日から毎日作って、11日と12日に販売したとか言って、時間が空きすぎてしまいましたとか言って謝罪してんだけど、いやその前にさ、もうちょっとなんつうの自分でちょっと食べてみるとかさ、考えたらいいんじゃないなんて思うんですが、ですがですよ、まあなんだろう、オーガニック無添加で、で砂糖も半分以下でなんていうね、体に優しいとかっていうあれなんだけど、体に厳しいものに結果的にはねなっちゃいましたけどね。ただまあ本人はどうなんですかね、最初はねそういうつもりじゃなかったと思うんですよね。そんななんか3000個売って、なんかね、なんかそんな体調崩しちゃうかもしれないけど、なんかそんなの関係なくバンバン売ってやろうなんて最初は思ってなかったと思うんですよね、うん。ただまあ大きなイベントだから頑張っていっぱい作ろうなんて思って、そういう簡単な気持ちでやったとは思うんだけどでも ちょっとね、まあ、危機管理というかね、リスク管理というかね、そんなのが甘かったのかなっていうのと、まあ難しい話ですよね。ただまあこれもあのね、人々に喜んでもらおうとか、誰かに喜んでもらおうとかね、美味しく食べてもらおうっていうのがまあ元だとは思うんだけど、ただまあお金もらってやるとしたらね、売るとしたら、これがなんか、なんでもお裾分けレベルでもそんな遠く、猛毒じゃ嫌だよね、なんかね。お裾分けでも嫌だけど。でもなんか、誰かにあげるっていうものは、本当にやっぱりよほど注意しないと、特に無添加とかだったらさ、やばいよね。これは栗が入ってたりとか、チョコレートはまあ問題ないんだろうけど、どうなのかねって思うけどね。あまりにもその無添加とかにねこだわっちゃうと、やっぱりね、もちろんあれが賞味期限とかさ、ね、保存のね期間も短くなるだろうし、だから保存料入れろじゃないけどね、なんとも言えないよね。まあこれはちょっと衝撃的でしたよ。なんかもうあの書かれ方がさ面白すぎたんで、なんか納豆の匂いがするとか、硬くてこんな硬いマヒン噛んだことないとかさ、そんなのがね、あのツイッターとかに載って、ツイッターっていうかね、 X かに載ってたりとかして、面白いなと思ったんだけど、でも面白いじゃ済まされない問題になっちゃったなって感じですね。これはちょっと今週のトピックス、もうちょっとマシなトピックス用意しろって感じですよね。株価の高騰とルビコのね、あの配線取って大変だったのと、あとはこの焼き菓子問題ですかね、が今週のトピックスです。しょうもない。まあでも明日土曜日でしょ、土曜日日曜日、土曜日はねちょっとあの皆さんがね、あのお誘いいただいた高橋さんのね講演会にちょっと参加しようかなっていうのと、日曜日は物件を探しにね、真面目に物件探しますよ私、物件探しに行ったりとか、結構土日もバタバタ動き回って今できることをいろいろやっていこうかなと思ってます。新しいね、楽しい取り組みが始まってるので、そっちやっていこうかなと思ってます。あとまあね、カチン手帳がそうそう、あの物が来たんで、今からあのなんていうの、あのインデックスっていうか、あの何、紐あのしおり紐をねペコペコ貼り付けて、で、来週皆さんに発送しますので、これお楽しみにしててほしいなと思います。まあそんな感じで、カッチラジオもね、もうそろそろいい時間になりましたので終わろうと思います。今日はね早めに、いつもね25分とかしょうもない話をね25分間もしてるんで、今日はねちょっと早めに終わろうかなと思います。ちなみに今日はあのバックで流れてるのは80年代の洋楽のポップスになります。聞こえてないよね、雑音になってるかな。わかんないけど、結構ねいいっすよね80年代の洋楽って。もが多分響くのは50代60代の人のかなって思うけどね。まあそんな感じで、11月の3週目のカッツイラジオでした。じゃあそろそろ終わりにします。おやすみなさい、また来週会いましょう、バイバーイ。